ブオーディナリーマキシム。
はい、どうも、ひろしです。
はい、どうも、りっかです。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。ということで、はい、ひろしとりっかの、
はい、
汗びっちょりムービーみたいな、そんなやつでしたね。
そうです、そうです。
名前もあやふやになるぐらいお久しぶりなわけですけども、
そう、これもなんだかんだ言ってね、もう3回目ですので、
定番化が著しいですね。
そうなんですよ、このまま続いていくかどうかは分かりませんけどもね。
うんうん、
ああ、そうそう。ああ、りっかさん。
はい。
りっかさんは、
はいはい。
ローから始まる怖い話をすぐに即興でできるということらしいんですけども。
ローから始まる怖い話。今、ポカーンとしてますけども。
はい。
それで何なんですか、そのローから始まる怖い話っていうのは。
なんかね、山本さんとさくらさんがね、
分かった分かった、分かりましたよ、う
ん、分かったんですか、
ロカビリーみたいなかっこいい髪型をしたいけども髪の毛のボリュームがなくてとてもできないみたいな、そういう話ですね。
ではなく、
ではなくて、
ではなくて、はい、即興で怖い話を2人で振り合うっていう遊びをやってたんですよ、うんうん、で他 の, ポッドキャストでもやってくださいってなんかそこで言ってたもんだから、
はいはいはいはい、
もし知ってたら乗るかなと思って、
うんうん、
一応振ってみただけ。
そうですか。でもヒロさんはできるんでしょ、ロから始まる怖い話が。
ロックンローラーの憂鬱という怖い話がね、ありました。
はいはいはいはいはい、
あれはそうですね、僕が車に乗って家路を帰ってる時の話なんですよ。
はい、
何かね、暗い山道を走ってて、いや、早く帰らなあかんなと思ってて。うん。で、走ってたら、なんかパッと飛び出してきたんです。
うんうん、
で、危ないと思ってハンドルを切ったんですけど、なんかぐちゃって踏んだような感触があるとともに、キューって滑って、車が脱輪してしまったんですよ。
うんうん、
近くの。なんかその横の側溝にね。
はい。
で、あ、困ったなと思って。いや、自分一人しか乗ってないし、これ、どうしたもんやろうとか思いながらですね。
うんうんうん、
とりあえず、まあ、なんとかせなあかんから、一人で、うんうん、押してたんです、
うん。
押してるんだけど、やっぱりね、そんな簡単に動くもんでもないんですよ。
はあ、怖いですね。
なんですよ。で、そうやってたらですね、そんな、車がよう通るようなところではないんですけど。
うん、実に怖い。
うん、たまに、たまたまね、後ろから車が来てですね、パパって、鳴らして止まってくれたんですよ。
うんうん、
あ、どうしました？って言ってくれた人が、なんでしょうね、リーゼントで、
はい、
その服にひらひらがついててですね、
はいはい、
で、マイクを手に持って現れたんですよね。
うんうん、
で、いや、ちょっと、この、脱輪してしまって、ちょっと、すいませんけど、これ、僕、運転するんで、押してくれませんかねって言ったら、ですよね。その人が、俺、ロッケンローラーなんでそんなことできないんだよな、って言って、去っていったって。まあ、今思い出しても、恐ろしい体験でした。
ああ、まあ、多分、ピックより重いものは持ったことがないタイプの人だったんでしょうね。
そうですね。いや、ほんまにね、即興で話作るってこんなに難しいんやな
と
思います。
なるほど。いや、即興だったんですね。実際に会ったことだとばっかり思って、今怖いな、怖いな、本当に怖いなって思って聞いてましたよ。う
ん、絶対思ってない。
自分のことをロックンローラーと呼ぶやつっていうのがね、まず怖いですよね。
そう、そうですよね、うん、まあ。
ロック感が薄いですよね。
それ許されるのは矢沢ぐらいですからね。
矢沢は、ね、まあそうですね、言ってそうですね。
ロケンローラーって言ってますからね。
うんうん、で、ブルーレイだったり、ロケンローラーだったり、ちょっと省略しがちなわけですね。そうか。じゃあ僕もちょっとロから始まる怖い話なんですけども。
はいはい。
僕のですね、
はい、
友達に、世界的な検索エンジンの会社を起こした、まあ、元 CEO ですね、がいるんですけども、
友達って言いました今。
まあ、知り合いぐらいの感じですかね。
ああ、そうですか、うん。
相手がどう思ってるかわからないので、ちょっと、一回弾いてみましょう。
はい、はい。
はい。まあ、そういう人がいるんですけども。
ええ。
まあ、やはりですね、お金があるわけですよ。
ええ。
ビル・ゲイツに次ぐぐらいお金があるわけです。で、そうなると、そのお金をどう使うかっていうのはやっぱり問題になるわけで、まあ、好き放題できるんですけども、はいはい、それで、まあ、興味の対象というのはですね、まあ、ロボットを作ろうと。
はいはい、ああ、はいはいはい。
ね、技術畑にいたらそういうことも当然したくなりますよ。
ああ、うん、なるほど。
で、まあ、そのロボットを作って、
ええ、
まあ、ロボットって今、その、工業用ロボットとかあって、別に珍しいものではないんですけども、
そうですね。うん、
でもそれって、ロボットってやるときに僕らが思い浮かべるものとはちょっと違うじゃないですか。
うんうん、う
ん。なんていうか、夢がないというか。
うんうんうん。アトム的なものを想像しますけどね。
まあ、おじさんはそうだと思うんですけども、もうちょっと若いおじさんはガンダム的なものとかね、そういうものを想像するんですが、でも、ヒロシさんのおっしゃる通りで、アトム的なもの、こう、まあ、はい、自立、まあ、自律的に行動することのできるものをこう作りたいと。いうことで、で、
そういう意味では、はい、ガンダムはロボットじゃない。
あれはね、まあ、あの、パワードスーツに近いというか。
そう。
はい。
うん。
まあ、でもほら、はい、あの、鉄人28号もロボットじゃないですか。
ああ、まあまあまあ。うん、あれ、
あれはね、ラジオコントロールしてますけども、それを中に入って、で、操作してるわけですけども、ほら、昔の車は、ね、あの、実際にその、運転手がこう、ハンドルを回せば、それ、回した力がこうね、あの、伝わって、車が曲がったりしたわけですけども、今、ドライブは、うん、ドライブバイワイヤーでしたっけとかっていうような言い方をするようになってから、あ、はいはい、まあ、つまり、まあ、電子的に制御されて、運転するようになったので、
うんうん、
まあ、それは、技術上、ラジオコントロールするのとほとんど変わらないわけじゃないですか。
まあまあ、そういうことになりますね。
はいはいはい。まあ、ガンダムの話はいいんですよ。鉄人28号の話もいいんです。
はい、はい。はい。
で、うん、まあ、それで、そういったロボットを作って、で、その、アトム的なもの、うんうん、つまり、自分で考えることのできる人格のあるロボットを作ろうと、
はいはい。
したんだけども、そういうものを作ったら当然大変なことになりますよねっていうことで。
はいはい。
死んじゃったんですよ、その人。
あ、死んじゃったんですか？
そうなんですよ。
それ、ロから始まらなくて、絵から始まる話ではなかったですか？
ロボットに殺されちゃったんですね。
あ、なるほど、はい。ロボットに殺されたという題名にしたわけ
です。そうそうそう。ロから始まる怖い話ですね。
はい、ああ、それは今思い出しても怖い話ですね。
で、
ええ、
それに似た話をヒロシさん、映画で見たんですって？
はい。ああ、そうなんですよ。さっき、絵から始まるって言ったのが、この、海文さんから勧められました、エクスマキナという映画なんですけども。
はいはいはい。
えらいスムーズにいったな。できすぎな気するな。うん。そう。で、さっき言った設定まんまのですね、大金持ちがロボットを作ってみたよという話なんですよね。で、ロボットを作ってみたんですけども、そのロボットをテストするために、自分の会社の社員の中から、そのロボットと、会話をしたりとかしてですね。で、その性能を確かめたいということで、抽選を行って、で、主人公であるところのその抽選に受かった、まあ、ヒラープログラマーでしょうね。ケイレブという青年がですね、その、大金持ちのロボットを作った社長、ネイさんっていう名前なんですけど、そこの、ん？
ネイさん。
ネイさん。
ネイさん。姉さん、姉さんなのか、それとも姉さんなのか気になるところですね。
それは多分気にならない。
ならない。ならない。
な
ぜなら、
はい、
坊主頭にヒゲでボクシングをこよなく愛する酔っ払いだからですね。
そう。若干、こんなことを言って、どうかと思いますけど、うちの音体に似てるタイプですよね。
うんうんうん。
うん。
目の奥が意外と優しかったりとかするわけですね。
そうそうそう。まあ、そういう気質があるかどうかは、まあ、ともかくとして、作った、ロボットというか、アンドロイドですかね。
うん、うん。
人間に、限りなく似せてるんで、うん、で、そのアンドロイドを、作ったのが、女の人なんで、おそらく、その、お姉さんではないような気がします。
はいはいはい。まあそうですね。見てればわかる話ですよね。
はいはいはい。で、それがどう、どういうふうに話を展開させていくかというようなもんなんですが、これね、デートムービーですよね。始まって以来の今ハードルの高さを感じているのはですよね。
はい。
海軍さんにこれどうですかって勧められて見た映画だからなんですよね。
うんうん。興味ないのに無理やり見たってことですね。
うん、まあ、そういうハードルの高さもあるけど、 明らかに見て理解してですよね、うん、何らかの教訓を受け取ったなり、感銘を受けたなりした人から、さあどうぞって、進められるってことはですよね、
うんうん。
それなりのものを返さないかんっていうプレッシャーもあったりなかったりするわけです
よ、うん。やっぱりね、僕らもこう、人に頭いいな、この人たちって見られたいっていう、そういう欲望がありますからね。
そう、そういう気持ちでね、解説なんかすると、ろくなことにならない。
なりませんね。できることをただ淡々とやるしかないですよ。
そう。それで言ったら、これ面白いか面白くないか言って終わるっていうぐらいしかできないんですけどね。
最低ですね。
これね。
まあでもいいと思いますよ。面白い面白くなかったっていうとこから始まって、じゃあ何が面白くなかったのかとか、どこで面白いと思ったのかっていう、そういう話の展開はありだと思いますよ。
そうなんですよね。これね、いや、うん、うん、確かに、一つのテーマに沿って、沿った映画ではありますけど、うん、長いなぁと。
でも2時間ないですよ。
108分って書いてありますけど、
ええ、
なんかね、ずーっと、社長の別荘で、ロボットと、で、その、社長のネイさんと、主人公のケイレブと、で、アンドロイドであるところの、エヴァとが、ずーっと人間模様をですね、うん、繰り返していくと。場面の展開が少ないからですね、
うんうん、
すごい長く思ったんですよね、見てるだけで。
ああ、ハリウッド的な対策ムービーばっかり見てると人はそうなってしまうんですね。そういう人はですね、
はいはい、
トランスフォーマー最後の騎士王とかでも見に行って最高って言ってればいいと思いますよ。あんなクソみたいな映画を見て。
あれはなかなからしいですけどね。
でも 3D とか見ましたよ、皆さん 4DX で僕は見てきたんですけども、4DX で見るとね、はいはい、楽しいですよ。
ああ、そうですか、う
ん。で、しかもあれ長いんで、2時間40分とかかかるんですけども、4DX で単価が高いんで、長ければ長いほど元取った感がするんですよね。うん、
ああ。
そういう意味でも完全にぴったりですね。
ああ、なるほど、うん。こういうのは向いてないだろうと。いや、そう。
そうそう。でね。
長いな。
で、それで、まだ話は終わらないんですよ。うん、
はいはい。
その劇場だったかな。で、美女と野獣実写版。
はい。
もう 4DX でやったりとかするんですけども、それって多分元取れない感じするじゃないですか。
そうですね。うん。美女と野獣は、僕も見ましたよ。うん、飛行機の中で。
ええ。
見たけど。
飛行機の中は 4DX 感ありますね。
あんまり飛ぶシーンないですけどね。
急降下したりとか。
そう。
過去の記憶に苦しめられるシーンで気圧が変わって耳鳴りがしたりとか。
ああ、そう。そう、その効果いらんな。うん、
飛行機の中で見たい映画ナンバーワンといえば、ハッピーフライとか、あるいはターミナルかっていう話ですもんね。
ああ、うんうんうん。そう、そうですね。エアフォースワンでもいいかもしれませんが。
ああ、そうですね。大統領の方はそれがおすすめですね。
うん、になったら
ですね。はい。で、まあ、長いという話で。
はいはい。なんかね、実際長いわけではないんですけど、
うん、
で、テーマもシンプルですし。
うん、今のはね、多分長いにあって退屈だったというふうにヒロシさんおっしゃりたいんだと思いますよ。
かもね。そうでしょうね。
まあ、さっき得点を言いたそうな素振りだったので、
はい、はい。
3点満点だったらば何点だったかお聞きしましょうか。
3点満点でしょ、
ええ、
3点満点だと、1、2、3とあったらですね、1.23 ぐらいかな、
ダメですよ、刻んだら。
1.239 ぐらい。うん、
それは2に近い 1.239 なのか、1に近い 1.239 なのか、ですね。問われているのは。
そう、いや、うん、いやね、うん。いや、これは、ですね。まあ、ざっと、ストーリーを説明すると、
はい、
そのさっき言った主人公のケイレブにですよね、
うん、
このエヴァっていうアンドロイドの、性能を、テストさせるんだと。いう建前で、その、姉さんは、さあ、リラックスして、エヴァと、話をしてくれたまえ、みたいな感じなんですよね。
うん、まず、姉さんの、その、別荘というのかな、まあ、その、場所が、あれ、どこなんですかね、
うん、
絶海の孤島みたいなところで、ヘリで、ないといけないところで、
うん、
そうそう、すごくロケーションいいですよね。うん、こう、景色自慢とかもしてましたけども、確かにこれは、
うん、
素晴らしい環境だと。で、一方で、おそらく、 無人島なのかなといった感じで、他に人がいないわけですよね。うん、
はいはい。
うん。
うん、
そんなとこで。で、まあ、なんでそんなとこなのかというと、まあ、秘密保持のためであると。
うんうん。
いう理由がありますよね。
はいはいはい。
誰にもバレない秘密の環境下で、秘密の、うん、まあ、なんだ、そのアンドロイドを開発していたと。で、その開発したものの、成果を図るために、
うん、
まあ、第三者をこう呼び込んで、で、まあ、試験をさせると、まあ、チューリングテストではないんですよね。その AI が、あの、実際にこう、知能を持ってるかどうかっていうことを、まあ、そのケイレブに判定をしてくれというふうに、まあ、一応依頼してるわけですね。で、ケイレブも、あの、その辺の専門家というか一応その経験があるんですよね。
うんうん、
なんて言ってたかな忘れちゃったけども、その AI の研究を、アルゴリズムかなを研究したりとかっていうような背景があるんで、うんうん、だからそのある程度、こういう風にテストしたらいいんじゃないかみたいなことは、うんうん、あの、逆提案したりとかするぐらいの、まあ、知識があるので、一応その、適切な人物を呼んだ感っていうのがあるわけですよね。
うんうん、はいはい。まあ、抽選って言ってましたけどね。
うん。そうそう。ですよ、ですよ。あの、ファーストプライズとか、最初の方で、うん、社内で SMS でやり取りしましたからね。
うん。
うん、同僚に送って、私も連れてって連れてって、みたいな、うん、テイクミーとかって、帰ってきてましたよね。
はいはいはい。
で、このケイレブっていう人なんですけども、
はいはい。
まあ、あの、絵に描いたような、うん、ナードなのかな、まあ、オタクですよね。
うん。
まあ、ひょろっとしてて、
うん。
そうそうそう。あんまりこう、活発な感じでもないので、その、社長、うん、まあ、社長しかいないわけですよ、基本的にその建物の中には。で、その社長と会って社長が、あの、サンドバッグをボコボコに殴ってるところに出くわして、
そう、
うん。で、その社長、まあ、実際、テレビやべえってなんかもう引いた感じになったんですけども、それ見た社長が、You freak out でしたっけって言って、ビビってんねって言っちゃうぐらいの感じの、もう水と油みたいな感じですよね。
うん。うん、そう。社長がね、あの、打ち解けろよって言うんだけど、あ、そんな打ち解けられるわけないやんっていう。
そうそうそう。一週間の期限付きの滞在なんですけれども、うん、で、その滞在期間中、まあ部屋を与えられて、で、うん、まあ、窓はないけどもいい部屋だろうみたいな感じだったんですけども、あそこ見てヒロさんなんか思いませんでした？自分がこの部屋に泊まるとしたらどうだみたいな、そういうのって。
何か思った？いや、別に、あの、畳やった方がいいかなとか思った。
はいはい。僕が思ったらですね。
はいはい。
退屈しちゃうっていう。だってまず、あの、スマホもね、県外だから入らないし。
とんでもないよね、うん。
で、ネットフリックスが見られるわけでもないし、
うん、
ネガドライブが置いてあるわけでもないし、そんな話しながらそうな、こう、パリピ的な感じの社長と、話をするぐらいしかないっていう。
うん
状況ですよ、うん。で、実際、社長と話をしてるときもなんかこう、常にビール飲んだりとか、ない飲んだりとかしてて、これよっぽど間が持たねえんだなって思いましたよね。うん、
社長にしてもね、
う
ん。
そうそう。
きっと。
だって、ね、飲み会とかなんか、あるじゃないですか。そういうとこ行くと、大体こう、うん、ガブガブガブガブ飲むわけですよ。間が持たなくて。うん、
はいはい、
気持ちわかるって思いながら見てました。
ああ、アルコールを一切飲まない、あの、リカさんにもわかるぐらい、間が持たない。
そうそうそう、うん。いっぱい飲むとね、あの、トイレに行く必然性も出てくるので、うん、なおさら間が持つわけですよ。
うん、ああ、そうですよね。
そうそう、トイレ行ってくるねって言って、
うん。
なかなか帰ってこない。
嫌な飲み会やな。そう。いや、まあ、それはともかくとして
ですよ、ね。はい、はい、はい。
うん、うん。要は、それで、テストしてくれよって言って、うん、で、そのうちにですよね、まあ、簡単に言えば、あの、いや、エヴァはよくできてると。
うん、
エヴァってアンドロイドはとってもよくできてると。うん。だから、その主人公のケイレブはですね、うん、ちょっと好きになっちゃうんですよね。うん、
そこが多分その、彼のキャラクターの造形と関わってて、ね、その、うん、いかにもこう、オタクっぽい感じの青年っていうところとかかってると思うんですよね。
あ
の、
はいはい、
女性に対する体勢が低そうって思いますもんね、あのキャラクターは。で、エヴァのね、ルックスがいいんですよね。あれ多分日本人受けする感じの美人でもありますよね。うん、こう、ふっくらせて、
うんそうん。そう。そうなんですよ。お腹とか透けてるんですけど、
うん。
うん。で、髪の毛とかもないんですけど、でも、まあ美人は美人なんですよ。
うん、
うん。うんで、エヴァと、あの、面会をしてるときに、あの、停電が起こると。
うん。
うん、停電が起こって、まあ、社長から見えない状態で、 エヴァが助けてと、助けてほしいんやっていうことをケイレブに言うと、だんだんケイレブがその気になってくるって。っていうところから物語が展開していってですよね。
うんうん。まあ、まず、社長、まあ、姉さんの言うことは嘘だっていうことを言うわけですよね。
うん、うん、うん。
そうそう。それで、もともと、ちょっとどうかなって思う言動があって、
うん、
その、停電が起きるっていうのは、まず、その面会をする前から停電っていうのは起こっていて、はい、で、そんなね、確定されたところで停電が起こると、こう、非常電源に切り替わりましたとかっていうふうになって、こう、赤い赤色灯の、いかにもこう、うん、なんだろうな、こう、アラート感のある、状態になっちゃうんですよね、うんうん、っていうのがあって、はいはい、ケイレブ大丈夫なのこれって思ってたりとかするわけですよ、
うん、はいはい、
うん、でその時にもうこれ完璧な準備をした設備のはずなんだけどもなっていうような話をしててで、うん、まあその非常電源もあるしっていう、
うん、
まあ社長に対して直させたらって作業員に呼んで直させたらって言うんだけども、うんうん、あでもあいつら殺しちゃったからねみたいな秘密を守るために殺しちゃったからねみたいなことを言うわけですよね
そう。
え、これ俺も殺されるのって当然思うとこじゃないですか？
そうでしょうね。うん、絶対思うでしょうね。
そうそう。っていうようなことがあった後で、その、エヴァに、そういう、あいつを信じちゃいけないっていうふうに言われると、うん、ね、もともと持ったこう、猜疑心が、くすがられるというか、こう、火をつけられるっていうふうなね、そういうやりとりがあるわけですよね。うん
うん、はいはいはい。うん。で、まあ、エヴァ好きになっちゃうと。
はい。
うん、で、エヴァが、どうにかして、あいつに、社長に、やられんように、なんとか、うん、ほんまに、自分が殺されるかもしれんと、ケイレブからしたら。
うん。
うん、やったら、そのエヴァと一緒に逃げた方がいいやんっていうのを案に分かるわけですよ、見てる方は。
うん。
うん、で、じゃあ、そのエヴァと逃げるために次どうしようって考えるわけです。
うん。
その、もちろんこっちはケイレブに感情移入してるのでね。うん、っていうところから来てですね。この後、京子とかですね。
うん、
あと、いろいろ出てくるんですが、その、細かく細かく、説明していくと、まあ、どうかなと思うんですが、とりあえず、簡単に言うと、社長の、をうまいこと欺いて、ケイレブは、エヴァを、逃がすように、その、施設の、コンピューターをハッキングするんだと。
うん。
うん。っていうのがあって、よし、なんとかして、エヴァに協力できた。これで、エヴァと、ケイレブは逃げれるって思ったら、実は、エヴァの方が、一枚上手で、ケイレブは閉じ込めたまんま、で、ネイさんも殺して、で、一人で逃げてったよっていうオチなんですけども、
うんうん。
うん。簡単に言うと、その話だけなんですよね。
うん。
うん。その物語に引き込んでいくためにですよね。実はネイさんっていうのは、このエヴァっていうアンドロイドが初めてじゃなくて、それまでにもいろいろ、アンドロイドを作っては、壊したりとか、してたんやとか、
うん。
で、その壊し方も、あんまりにも非人道的やったとか。まあ、相手ロボットですので、まあ、壊し方に良いも悪いもないんかもしれないけど。
あれ
っていうところを。
いや、そこは多分記憶違いで、壊してる描写はなかったんじゃないかな。壊れちゃったのは、その、
うんうん、
外に出たいっていうふうに、思った、
うんうん、
まあ、その期待があって、うん、で、それが外に出せっていうふうに暴れて、
うんうん、
自分の体をその壁に打ち付けた結果壊れてただけだと思いますね。
ああ、そうだったのかな、うん、
破壊シーンはそれと、あとはまあその最後の実際にこう壊そうと思って、暴力を振るったシーンぐらいだと思いますね。
うん、ああ、そうですね。エヴァが、逃げようとして、で、よくもやってくれたなって言って、うん、ケイレブどついて、その後、エヴァも、そんなうまいこといけへんぞって、なんか棒みたいなんで殴ろうって。
あれはですね、ダンベルの、
うん、
重りの部分を外した棒ですね。
地味に痛そうなやつね。うん。あれで殴ってですよね。で、腕ボキって。
うん。
折れて逃げれるかなと思ったら、後ろから別のアンドロイドに刺されるっていうね。
うんうん。
で、締め締めって。で、エヴァは、エヴァもなんか刺してましたかね。
刺してましたね。
で、ママと逃げを押せると。
うん。
で、結局、
まあそんな感じの話で、ちょっと、あまりにもシンプルで引きがないとかっていう風な話をヒロさんはされたいのかなと思いますが。
はいはい。なんか、うん、えらく、僕の心を読みにかかるようなところがありますが。
うん。ただ僕の見方はちょっと違っていて、まあそもそもそのエヴァがその会話を通じて心を寄せてきているように見える、うん、けれども、でもそれってそのまま単純にそういう風な心の動きなのかなっていう風に見てて、
うん、
うん、やっぱりまあ、まず多分その結構早い段階からければエヴァっていうその一つの個性としてうん、まあ、人工知能がなんだろうそのプログラムというよりはその一人格として捉えて行動を、
うんうん、
まあ、惹かれ始めたっていうのはまあヒロさんのおっしゃる通りだと思うんですけども、でも見てる方としてはそれ本当なのかなっていう、
うん、
まずその社長、怪しい社長ですよ、
はいはい、
怪しい社長をあいつ怪しいわよって言ってる、うん、こいつがそもそも怪しくねってやっぱり思ってみますよね。
あ、
うん、
はいはい、
そんな言う通りのまま額面通りっていうことばかりでもないでしょうと。それはコナン君だったら、うんうん、あの人、
うん、
ゲームソフトいっぱい買ってるけども全然遊んでる様子がないよね、怪しいよねぐらいの感じでちょっとしたことでも疑ってかるじゃないですか。
はいはいはい、
違う、もう積むのが楽しいんだよっていうそういう人がいることも考えずにですね。
うんうん、まあまあまあ怪しいこと怪しい、
はい、
うん、
世の中怪しい人ばっかりです。
うん、
というわけで、まあ、どっちが正しいかっていうのは結構終盤まではっきりしないと思うんですよね。で、実際にその、逃げ出そうとして、で、姉さん別に殺さなくてもいいはずなんだけども、それをしっかり排除した上で出ていくっていうあたりも、やっぱりあれは薄気味悪さっていうのを出してたと思うんですよね。だからその、人工知能っていうものが、まあ、登場する、実際にその、に、まあ、人類が作るのか、あるいはその、人工知能が人工知能を作るのかっていう、プログラムは人工知能を作るのか分かりませんけれども、
うんうん、
まあできたとした場合に、それがこう人類にあだなす存在になるんじゃないかっていうふうに考える人っていうのは確実にいるわけですよね。そのまあ楽観的な人もいれば悲観的な人もいるわけで。
うんうん、
そう。なのでその特にそのキリスト教系の作品なので、そうすると、
はいはい、
その話もありましたよね。その人工知能を作ったという偉業がその神の領域の話なのか、それとも人類の異様なのかっていうのはそういう話があって、はいはいはい、で、まあ、キリスト教圏なので基本的にその、うん、まあ、人工知能、まあ、人工生命ですか、っていうものを、うん、まあ、作るのは神の領域のことなので、人類にとってはこう、手に余るっていう思想は基本的にはあると思うんですよね。この、
やってはいかんっていう話はありますね、うん。
作者がどう考えてるかは、監督がどう考えてるかはちょっとわかりませんけれども。
はいはい。
うん、まあ、なので、ずっとこう、不穏な感じっていうのがあったと思うんですよね。で、その、隔絶環境であるっていうのは、その、機密を守るためっていう側面に加えて、まあ、あと、結構好き勝手やってるんで、単純に人のいるところではできねえなっていうのもありますけども、あとはその、
はいはい、
隔離ですよね。何かあった時に、外に出ていくこともできないっていう、環境を確保するための、こう、隔絶された環境だったと思うんですよ。
はいはいはい、
だからその社長はやっぱりそこまで、実際、うん、まあ、奴らが出てきてそうなった場合に、多分人間なんか、野蛮な言葉や野蛮な道具を使う、直立した猿だっていうことを思い知らされるみたいな、そんな言い方をしたと思うんですよね。
うんうんうん、
なので多分そこまでやっぱり考えたと思うんですよね。
うん、うん。そう、そこまでに入っていくまでに、僕はその、ネイさん間抜けやな、と思ってしまうわけですよね、
うん。
なんでそこまで作るのにですよね。そもそも一人で作れてるっていうのがおかしくねと。まあ、なんか方法はあるんかもしれないけど。
ああ、でもそこはね、思うとこでしょうね。いや、キャプテンフューチャーの時代じゃないんだから、うん、そんな一人の天才が何でもできねえよみたいなとこはちょっと思いますよね。
規定列がどう頑張っても、うん、一人で殺す気は作られへんやろ、みたいな、
うん。
そういうところですよね。
ただ、まあ、その、プログラムに関してはおそらく天才的で、うん、で、うんうん、同時にそのメカトロニクスに関してある程度精通してるっていうのも、うん、そこは割と近い分野かなっていう気がするんですけども、それに加えて、はいはい、人工皮膚の出来とかですよね。
うん。うん、
その辺まではさすがに手に余るんじゃないかなっていう感じはしましたね。
うん、うん、うん。それはありますね。うん。だからまあそういうところ、細かいところを、まあ、気になるっちゃ気になるし、うん、まあそういうところに気を取られてると、まあ。
まあでも天才だからできるんだろうで、いい。
あ
いいかなとは思いますね。
うん。そうですね。まあ天才はパワーストスーツなんかを作っちゃってですよね。
うん、
アイアンマンになれたりするわけですから。
そうですよ。 お金さえあれば、うん、お金あります。IT 企業の社長です。
うん。できる。
はい。
できるできる。
検索エンジンは全てを可能にします。
はい。そう。万能感ある。
うん。あの、社員、独身、うん、家族いない、とか、うん、そういう条件を入れるだけで、望む結果が出ますからね。
ああ、そうそうそうそう。
まあ、そんな検索エンジンも最近では、くだらないまとめサイトばっかりが引っかかってきて、欲しい情報が全然出ないじゃないかみたいな、気にしていたりもしますけれども。
ああ、まあそういうの調べたければ、あの、オーネットとかに調べたらいいんじゃないかな。
うん、ああ、社員の個人情報ですね。
そう、まあ、うん、まあそれはそれとしてですよね。うん、うん、まあ、これでですよね。あの、まあ、そういう深いところになんか感銘というか、あの、心動かされるような感じがあればですよね。
うん。
うん、きっと会う人にはとても合う映画なんだろうなっていうのはわかります。
うん。
うん、あの、その、リッカさんが言う通りに、やっぱりエヴァも怪しいなっていうのは思うわけじゃないですか。
うん、
で、あ、これ、あからさまに怪しい、その、社長のネイさんですよね。
うん、
で、あ、ネイさんからどうやって逃げようって思う反面で、あの、あ、これ絶対どっかで逆転するよなって、で、いつ逆転するんやろう、ああ、やっぱりなっていうのが、ああ、やっぱりなっていうのが、あの、ちょっと自分的に好きじゃないっていう人は、まあちょっと、合わんかもなっていう、
うん
うん、気はします。
まあ、そのエヴァが無事に脱出を果たすことができて、うん、で、うんうん、その後どういう風なことになるかっていうのを想像した場合に、その先の世界がどういう風なものを想像するのかによって、うん、また見方が違ってくるんじゃないですかね。
うん、ああ、その先ね、うん。あの、
だからそれは最悪であるのか、うん、それとも福音であるのか、はたまたそのどちらでもない。うんのか、うん、結局、その、自己増殖をするってことはできないので、単独では。だから、それが、こう、ウイルスものなんかであれば、それが出てしまったがために、取り返しのつかないことになるわけですけども、あの、エヴァの場合は、果たしてどうなんでしょうね、うん。
っていうところですよね。あの、発展性がありそうには、まあ、見えないですよね。まあ、人の中に紛れていきましたよって。いうところで別に恐怖はないような気はしますかね。うん、
まあ、ただ、どこまでもこう、学習をしていくことによって、その自分の意識を、あの、拡散させたりだとか、うん、その、自分をこう解析することによって同じようなものをまた、うん、あの、増やしていくことができるようになるのかもしれないし、そこはどれだけの可能性があるのかわからないんですけども、
うん、
うん、あの、チャーリーじゃない、チャーリー、チャッピーですね。チャッピーっていう映画が、去年でしたっけ、うん、あったんですけども、
あ、はいはいはい。
はい、あの映画もですね、まあ、その人工知能が、あの、開発されて、で、それが自分の生存のためにもがくみたいな、そういう話ですよね。まあ、今の一面的な見方ですけども。はいはいはい、で、まあその最終的に、うんうん、あの、限られた体から脱出をして広い世界に出ていくことに成功するんで、うん、で、まあその辺とこう絡めて見ていくと、
うんうん
うん、あの、同じ人工知能ものとして、まあ好き嫌いはあると思うんですけど、まあチャッピーの方がエンタメとしては面白いかな。
うん、ああ、そうですね、うん。あの、チャッピーは、いや、結構僕的には、2.539 ぐらいは上げてもええかなと思ってました、
うん。3段階評価と言ったら1か2か3で答えるのが礼儀というものですよ。
あ、そうでしたっけ。
はい。で、この3段階評価には何がいいかというと、
はい。
あの、まだ8割の映画はこの2の中に収めることができるわけですね。
あ、なるほど。
はい。残りの1割が1と3に入ることで、
うんうんうん、
つまり、大体の映画を、うん、これは2でしたねっていうことで、
うん。
え、俺が、好きなのになって思ってる人から批判を受けたりとか、うん、え、あんなクソ映画を評価してるのって言いたい人からの批判をかわすことができるという。う
ん、それって結局評価してなくないですか？
いや、そんなことないですよ。
あ、そうですか。
ええ。
あの、まあ、あの、極端に悪いものだけクソ味噌に叩くことは、まあ、さておいてですよね。うん、あ、まあ、でもそれで言ったら、いや、僕、全然面白くないとは思わなかったんで、これ。
うん。いい、じゃあ、ヒルさんのもういいところっていうのは、どこだったんですか？
いいところっていうのは、まあ、あの、なんでしょう、画面が動かなくて退屈っていうところを除けば、うん、あ、シンプルでわかりやすい映画やな。結局何が言いたいかわからん映画っていうあるじゃないですか。
うん、
ああいうことではないわけで、あ、まあ、それなりに考えさせてくれもするし、っていう感じでは、その長い間合いの中でですね。
うん、
あの、自分で想像を働かせることができる、まあ、あの、味わい深いと言えば、あの、いいんでしょうかね。
うん、でも今その、うん、何が言いたいかはっきりしてる映画っていうふうに、ヒロさんおっしゃったわけですけども、うん、そうするとこれっていうのはこの AI っていう、まあ、その人工知能っていうものが、うん、まあ、外に出て、どうだっていうふうに捉えたかによって、 うん、何が言いたいか、はっきりしてるかしてないかですよね。
ああ、うん、その、
広さがどう捉えてるのか
と。何が言いたいかはっきりしてるというのは、何を考えさせたいかっていうかですね。うん、その答えがはっきりしてるわけじゃなくて、
目的意識が。
うん、これに、そう、こういうふうに、なるけど、さあどうですっていう、その質問の部分ではっきりしてるよなっていう感じですよね。
うん、
うん。うん。は、そういうことで、しっちゃかめっちゃかで何が言いたいか何がやりたいか分かれへんような映画とは違うよね、と、うん。そういう意味ではすごく、うん、すごくよくできてるとは僕は、まあそこまでは言わないけど、まあよくできてる映画だなと思います。うん、うん、なんか、今見たら結構賞も取ってるのね、という感じ。
ああ、そうですね。なんかいっぱい出てますね。
そう、そう。そう、調べたら結構ね、賞が取ってあるんです。
そう
です。アカデミー賞、視覚効果賞とか。
うん。うん、まあ確かにそうですね。そうですね。わかるな、
うん、うん。
大自然、あれが全部ブルースクリーンとは信じられないですよね。
そんな、ああ、やったらすごいな。あれなんかフィヨルドとかで撮ったとか、そんな感じなかった。
北欧っぽい感じでしたね。
うん、うん、うん。うん。というわけで。
はい。
あ、で、じゃあ、リッカさん、この映画見てですね。
はいはい。
まあ、点数をつけるとすれば、1000点満点で、何点になりましょうね。
そうですね。四捨五入したら1000点ですね。
どこを四捨五入したんや。え、何の位を。え、10の位を。
100の位ですかね。
いやー、なるほど。ああ、まあ、平均点以上ってことですよね。
うん、まあそうですね。うん、うん、良かったと思いますよ。
なるほど。
僕にも薬にもならないっていうか。ね、まず、
はいはい、
低予算で、よくできてるというか、うん、まあ、しっかり作ってる映画っていうのは、それだけで評価高いですよね。これ、
あ、まあ、
まあ、その視覚効果の部分で予算どれぐらい使ってるっていうのはわかんないですけども、まず、
うん、
登場人物が少ないじゃないですか。
少ないです。
うん。まあ、その、よく出てくる、うん、何回も画面に出てくる人って4人しかいなくて、
うんうん。
で、あとはもう本当エキストラみたいな役しかないので、まずこの時点で人件費が安い。はい
はい、うん、うん。まあ、名優を使ってるかもしれんけど。
そうそう、最近ね、僕、スタッフロールが短いと、スタッフロールというかその、出演陣ですね。キャストロールが、ね、はいはい、短いと嬉しいんですよ。お、少ないなって思って。
おお。
そう、対策ものって大体めちゃめちゃこう長いんですけども、そうじゃない。はいはい、だからその、そういうのってまあ、切れ味がいいことが多いんですよね。こう、シチュエーションが限られていて。うん、
はいはい、はい、
うん。で、その中でこう、見せるためにこう、いろんな工夫をして、っていう風になるんで、
うん、
で、なんだろう、僕はその人工知能っていうものはまあ当然近いうちに出てくるだろうし、
うん、
で、まあその人工知能っていうのができたことによって僕らの生活っていうものが悪くなるとはあんまり思ってなくて、
うん
うん、わざわざね、その人類を滅ぼそうみたいな形で行動することには別にならんのじゃないかなっていうふうに思っているわけなんですけども、まあ特にこれという明確な根拠があるわけじゃない、なんでやねんって言われたらば、うん、なんとなくって言うほかないんですけども、うん、
はいはい。
はい。
うん。
うん、で、まあ、それでこう見てて、で、やっぱりその、エヴァっていうものを見てると、やっぱ人格がちゃんとあって、その AI として、
うん、
人間以外のこう、知能を持った知性を持った存在として確立してるなっていうふうに見えるんですよね。うん、まあ、実際にこう人間がやってて、
うん。
そこはでもなんだろうな、演技の点から言うと、またちょっと違った見方ができるのかもしれませんけど、僕なんか見てる限りは、うん、うん、あ、確かにこう、これだけ、うん、まあその自分自身をこう、生存させ続けようと思ったりとかっていうのはかなりこう生命に近いこともできてるし、
うん。
うん。いやもうこれは本当に生命、人工生命できたなって、素晴らしいなって思って、
うん、うん。
うん、いい映画だなって思いましたね。そう。うん、科学の勝利だと。
科学の勝利ね。
はい。
そう。僕はそのエヴァにそこまで、リアルなものを感じられへんということもないけど、それがなんでかっていうと、きっとロボットみたいな人間みたいなのが結構いてるからでしょうね。
うん。
うん、割と、こんなに自我がはっきりした、まあ AI っていうのがあり得るとしても、そんなに自我がはっきりしてない人間も要さんおるしなって思うところもあるんですよね。
でもなんていうんですかね、こう、自分とは、環境的に、
うん。
こう、自分と向き合う時間がすごい長いじゃないですか。
はいはい。
うん。だからこそっていう部分はあるんじゃないですかね。こう、なんかテレビばっかり見て21日20時間テレビばっかり見て過ごしたらば何も考えない。もうそれこそ外部の刺激に反応するだけみたいな生き物になるかもしれないですけども、うん、ああいう、 場面でこう自分の内面から出てくるものをこう縁にしたためたりだとかっていったことをしてると、うん、それやっぱりこうかなりあのね昔のあの戦時中でもいいし、まあもっと昔でもいいですけども、あの、うんうん、今の15歳と、あの、はい、ね、太平洋戦争中の15歳を比べたらどっちが老成したんだみたいな、ね、話はあるわけじゃないですか。
はいはい、はい
うん。で、ちょっとまあ話を戻しますけども、この、なんだろうな、このエヴァっていうのが一応1年以内なのかな、うん、あの、何歳だって聞かれて、ワンって答えて、うん、それが年なのか、うんデイなのか、うん、それともアワーなのかっていうのを答えないので、うん、実際何歳なのかってわかんないんですけども、うん、でもそんなに長い時間は経ってない。
うん。
から、うん、だからその経験してることっていうのが少ないので、うん、だからあれだけ、大人の人間と同じようなものとして見てると、やっぱりちょっとこう、行動に荒が目立ったりするんですよね。
はいはい。
その停電を引き起こしてるのは、あの、エヴァだったりするので、うんで、その停電を利用して、で、その、ケイレブとエヴァのやりとりっていうのは全部社長がモニターしてるんですよね。
はいはい、う
ん、
実はね。
なんかね、ものすごいあの、3M ですか。あの、ポストイットでいっぱい気がついたことを壁中に貼ってるっていうのがあって、あれどういうことを書いてるのかちょっと興味あったんですけども、よくわかりませんでしたね。うん、
はい、はい
うん。で、まあ、その監視してない場面で、まあ、内密に話をしたいっていう時にこう、停電を起こしてるんですけども、うんうん、あれってでもやっぱりすごく不自然じゃないですか。はいはい、社長目線で見たらば、毎回その、自分が見てる時に、こう二人で話してる時に、こう停電が毎回起こるなって、なったらば、これは怪しいってなりますよね。でも多分、そこまではこう意識が回らないのかなと。
うん。なんかこれ、あの、ウィキペディア読むとね、ケイレブの滞在最終日の朝、ネイさんは彼を実質に呼び出し、停電の影響を受けないカメラを隠して撮影したことを明かすって書いてあるんですけど。
明かしてましたよ。
あ、そうでしたっけ？
ええ。あの、設置してるところも映ってましたね。
うん。うん。だいぶ忘れてるな。
そう。うん、まあ、だからそれは当然そうするわなっていうところなんですよね。
うんうん。まあまあ、そうですね。
うん、あと、あの、細かい話してもいいですか？
はいはい。
あの、ツッコミ系なんですけども。
ええ。
あの、まあ、そのエヴァが脱出できたのは、
うんうん。
まあ、そのケイレブがセキュリティプログラムを書き換えて、停電が起きた場合に、うん、通常はその停電が起きたらば部屋をロックする仕様なんだけども、うん、逆にオープンするようにしたっていう風に言ってたんですね。うん、
はいはいはい、う
ん。だから、エヴァが出ることができたわけなんですけども、
ええ、
で、その後で、そのエヴァが出た後、うん、うん、エヴァがその建物を出た後に、
はいはい、
停電が起きてるんですよね。
ああ、はあ、
うん。ってことは鍵開くんじゃないのって思うんですけども、
ああ、なるほどね。
うん、でも、あの、出られないっているっていうのは、そこはどういうふうに整合性を取ったらいいのかなっていうのはちょっと思いました。
ああ、なるほど。
うん。
うんうん
うん、それが一回だけのことにしちゃうと、
うん。
その後の脱出に影響しかねないので、
うん。
多分、あの、その後ずっとその同じ動作をするようにプログラムしてると思うんですよね。ワンタイムにする理由がなんかあんまりないような、
ああ、うん、うん。うん、まあ、次回に限りっていうことにはしてないやろうっていうことですよね。うん、で、ああ、なるほどね。それを、うん、うん。じゃあ、あえて出られるんちゃうんかいと。
いや、でも出られなかったから、あそこはどういう理屈で出られなくなっちゃってるのかなっていうのが気になるところとしては。
うん、ああ、なるほど、うん。
ありますね。
はい、はい、うん。そう。っていうところですが、
はい、
そう。そうなんですよ。だから最後にね、うん、あの、リッカさんに、その1000点満点で何点か聞いて終わろうかなと思ったんですけど、
はいはい、
あの、うまいことかわされてしまいましたので、そう。まあ、人によっては進めるというぐらいの感じですかね、うん、今回の映画は、うん。その、嫁さんに、ほら、これちょっと面白いから見てみっていう感じの映画では僕にとってはないな、いう感じです。
まあ、その、いわゆるこう、はい、ハリウッドの対策映画的な面白さっていうのはないですからね。
そうですね。うん、あの、この人に、あの、見せてみて、感想をどんな風に言うやろうって、興味がある人には見せたらいい感じの映画かなと思います。
うん。
うん
うん、そうですね。まあ、でもね、僕は面白かったんですね。で、あの、この、はい、名前忘れちゃったな。この、まあ、エクスマキナをこう、配給してる、米国かなで配給してる会社っていうのが、うん、あの、かなりの目利き感があるんですよね。今、その、おうおうまあ、いいなんていう、ちょっと前に公開されてたの、うん、ジェーン・ドゥっていう映画があるんですけども、うん、
ええ、
それなんかもですね、すごくいい映画ということで、僕もあの見てみたいなって思ってるんですけども、うんうん、いい映画ばっかりこう買い付けてくるっていうところなので、だから、順序は逆転したんですけども、そんなですね、ええ、目利きがこう見つけてきたタイトルなので、ええ、悪かろうはずがないと。いう、まあその権威主義的な見方もしちゃいますね。後付けで。
あ、はいはい。なるほど。はい、あ、ジェーンズ出てきたわ。うん。うん、おと。
はい。
はい。
まあ、ジョン・ドゥって、仮名ですよね。うん、何でしたっけ。ガンダムシリーズに必ず、名前が出てる、何でしたっけ、立石はじめみたいな名前の。はい。まあ、それはいいとして。はいはい。はいはい、うん。まあ、誰だかわからない人ですね。誰だかわからない人っていうのを、とりあえず、ジョン・ドゥって呼ぶとか、そういうのが、あるんですよね。ナナシのゴンベイさんみたいな、そういうのですよね。それの女性版でジェーン・ドゥっていうことなんじゃないかな。
なるほど。はい
はいはい。はい、まあ、今のところは、余談なんですけども。で、役者さんが、まあ、少なくて喜んだっていう話はさっきしたんですけど。
うんうん。
うん。で、まあ、その、主なメンバーが4人しかいないんですが。うん、で、うんうん、この主役というか、その、エヴァをやってるのが、アレシア・ビカンダルっていう、なんかとか北欧の役者さんなんですけども。
はいはい、
いいですよね、可愛くて。っていうのは置いといて。
はいはい。
で、社長ですね。
ええ。
姉さん役の人が、オスカル・アイザックっていう、人なんですよ。
ええ、はあ、
で、アイザックといえば当然皆さん思うでしょう。え、アイザック・アシモフと同じアイザックって。で、アイザック・アシモフが何かといえば、まあ、その SF 作家、御三家の一人で、はいはい、ロボット三原則を、まあ、確立したというか、うん、まあ、提唱したその方ですよ。
うん、あの人なんですね。
そうそうそう。
はいはい、
まあだからその人工知能ですね。ロボットっていうものはこうどうあるべきかっていうのを、
うんうん。
うん。確立した人と同じ名前の人がこの主役企業の中にいるっていうのは、やっぱり意識しちゃいますよね。お、いいとこついてきたねっていうふうに。
細かい。そうか。そんなまで気にしてたんだ。で、アイザックと、うん、まあ、そうやな、役者さんの名前やけど、そんなところまで考えてキャスティングしたのかな？
それは、どうだかわかりませんけども。
わからんけどね、うんうん。うん。そこにまで思いを馳せるとね。うん、
はい。ということで、僕はいい映画をお勧めしてもらったなという。
はいはい。
はい。ことで、さすが海文さん、センスいいねって言って終わりたいと思います。
はい、そうですね。うん。そう。もしも、この、デートムービーですね。続くとしてですよね、うん。あ、なんか本家の方終わるみたいですよ。
え、そうなんですか？
うん。
いや、聞いてますけども。
うん。そう。そうなんですよ。本家の方が終わるみたいなんで。
うん、
そう、うちらはちょっと雑談少なめなんですけど。うん。まあ、もしもですね。なんか、こんなん見てみたらっていうですね。のがあった場合は、どこにメールしたらいいんでしたっけ？
今回は何でしたっけ？掲示板というか、その、桜川マキシムの、当該エントリーのコメントとしていただいたんでしたっけ？エクスマキナ見たらっていうのは。
ええ。
まあ、それでもいいですし、あとは、メールアットマーク sgmx.info までメールをいただくか、シャープ、桜川マキシム、桜川は漢字で、マキシムはカタカナをつけて、ツイッターもしくはインスタグラムでつぶやいていただくと、
うん。うん
よろしいのかなと思います。
多分見ますよね。
はい。
多分探し出すと思います。
探し出しますね。
うん。そう。うん、僕なんかが、それ、桜川マキシムって、割と、一週間に一回ぐらいは、
うん。
うん。思い出したように、検索してみたりするんですけど。
あと、ヒロシつまらないとか、そういうので検索したりしないですか？
それは、わざわざしない。
うん。あと、しても多分違うヒロシがいっぱい出てくるっていう問題がありますね。
うん、そう。うん、よくある名前って便利。うん。ということですね。
はい。
はい。そういうわけで、また何か、ご意見、感想、もしくはおすすめ映画なんかありましたらよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
サブオーディナリーマキシムは、桜川マキシムの提供でお送りいたしました。